はい、皆さんこんにちは。プログラミング雑談です。今回はなんかここ数回続いてるCプラの話シリーズ、まあ、前回違った気がするけど、いや今回Cプラの話、今回はストラップ、読み方わからないけれどボンについて話します。なんかあの TCプラプラ PL とか略されるやつですね。 The C++ プログラミングランゲージ、日本語ではプログラミング言語 C++ かな、まあ、わかんないけど、ストラップさんの書いた本ですね、についての話をしたい。いやー、この本はみんな大好き、ストラオストラップ本、いやみんな読んでると思うんですが、つか C プラを使う人だと、なんか半分ぐらい読んでるんですか、半分ぐらいの人が読んでるんですかね、まあわかんないですけど、こうどうしましょうかね。読んでるという前提で話すか、読んでない人向けに話すかをちょっと今考えてるんですけど、まあいいや、まああんまり何も考えずに話そう。いやすごいいい本だと思うんですよね。今読んでんのがそのプログラミング言語 C++ の第4版ですね。でこれ買ったの6年ぐらい前に、その C プラの仕事するときに買って読み直して、うむうむっつってこれが11かみたいな感じで、まあ、読んだと言うんですけど、まあこの前のバージョン第3版はすごい自分は買い直してて、紙で3回買ってて PDF で1回買ってて、なんかもう4回も買ってるんですよね。でしかもその後なんかこの第4版も買ってるんで、もう5回ぐらい買ってる多分。しかも1回買ってないで、なんか会社の年末かなんかでもうこの本廃棄するからっつって1回もらってきたこともあるんで、なんかもう6回ぐらいはなんていうか手に入れて読むってことをやってるんですよね。まあ毎回読んでる、そのはい、買った時とかは、つうか大体必要に迫られて買って、読み終わってもう二度とこんな言語触んねえっつって捨てて、でまた必要に迫られて買ってっていうのを繰り返してるんで、まあ、結構読み直してる。で全然わからんなと思ってるんですけど、まあ、こんだけ読み直してると何ていうか理解度は毎回上がってますね。なんかこう読み直す都度、まあ、言語に対する理解度は上がっている、っていうのはまあ結構感じるとこですね。でこの本すごいよく書けてると思うんですよね。この本は素晴らしい。その C++ って言語が素晴らしいかどうか置いといて、この本はめちゃくちゃ素晴らしい。まず最初に5章ぐらいでツアーっていうのがあるんですよ。まあ C++ のいろんな機能を使ってこんな風に書けますよみたいなまとめみたいなのがあって、でいろんな言語機能が出てくるんですよね、そこで。でこれは結構なんていうかやばいコードが出てくるんですよ。やばいコードっていうか、そのを知らねえっていうのが結構たくさん出てくるんですよね。でその後その各トピックについてリファレンス形式というか、もっとこうシステマティックに全部バーっと書いてあるっていうのが2章以降に続くっていう、パート2以降に続くっていう構成で、これすごいいいと思うんですよね。その最初から一気にリファレンスが続くんじゃなくて、なんかまずはツアーみたいな感じで、そのシステマティックじゃなく必要なこととかよく使うところとか面白いところとかを中心に、まあ、バババッとこう見ていって、で気になったところだけをもっと深く見ていくみたいな、まあ、そういう風な構成になってると。で、まあ、C プラはもう複雑なんで、めちゃくちゃ、まあ、現存する言語の中で一番複雑なんじゃないですかね。まあ知らないけれど、まあむちゃくちゃ複雑なんで、その全部先頭から読むってもう辛いんですよね。だそういう点でこのツアーとか見て、あそういえばこの辺 あんま詳しくないなとか、この辺もう一回見直したいなとか、まあ、そういうのを見て、でその後の方の詳細を見ると、まあ後の方の詳細ね、微妙にこう一箇所にまとまってなくて、例えばデストラクタとかを見たいっていう時にクラスの方の章にデストラクタがあって、でクラスヒエラルキーっていう別の章があって、そっちの方にもデストラクターの話があってとかね、なんかこう結構いろんなところに一つのトピックが散らばっていて、なんかここだけ読めば全部わかるって感じにはなんないんですけど、まあそれもしょうがないかなっていう気がする、読んでると。だからそのクロスリファレンスをまあいっぱいメモしてきつつ、頭の中のこうスタックに積んで読んでって、まあちょっと次飛んでみたいな、そうするとまた飛び先でまた違うのが参照されてまた飛んでみたいなね、そういうことをやりながら読まなきゃいけないんだけど、まあこれは仕方ないかなと思う。で目次がすごいよくできてて、だからこうまあまあその読みたいところにちゃんと飛べると。でこのツアーもすごいよく書けツアーがよく書けてるんで、やっぱりこう短時間でそのなんか知らないこといっぱいだやばいなっていうのを伝えてくれる感じで、すごいそこはいいと思うんですよね。で後の方の解説も素晴らしい、この本は。その例えば今ユーザーディファインドディテラルとか見てんすよ。知ってますか、ユーザーディファインドディテラル。いやーね、まあディテラルが定義できるんですよ、 C プラ。やばい、ディテラルが定義できるってなんだよって感じなんだけどね。いやーこれがオペレーターダブルクォートで定義できるんですよね。でこれがしかもなんかダブルクォートで定義するんだけど、使うときはダブルクォートはないんですよ。いやでもまあダブルクォートがある場合もあって、ダブルクォートがある場合っていうのはなんか文字のポインタープラスサイズのなんかオーバーロードの時にはダブルクォートがあって、でサイズがない文字のポインターの場合、 C ストリングの場合はイントとかなんですよ。いやーね、この仕様はやばい。なんかユーザーディファインドディテラルはやばいですね。でなんかね、 C プラこういうの多いっすよね。そのなんかこの条件とこの条件を満たしてるときはこれが使えますみたいな、けれどなんか満たしてないと使えませんみたいな、その何でもかんでも条件付きでできるんですよね、いろんなことが C プラは。他の言語だとそのなんか安全に使える感じで機能は提供されていて、でその機能は一部その頑張んないと実装できないな、まあ言語処理機は頑張って、で一方で頑張ればできそうだけれど頑張んないとできないような機能をいくつか捨てるみたいなのが普通の言語処理系だと思うんですよ。でも C プラはなんかそういうこう頑張んないと実現できないところみたいなものを頑張んないで、その代わりその簡単に、まあ、高速に実現できるものはその高速に実現できる範囲で実現してあるみたいな仕様になっていて、いやこれが難しいんですよね。その全ての仕様がそういうのの寄せ集めなんで、一個一個はすごい、なんかストラストラップ本じゃなくて C プラの話になってきましたね。まあいいか、一個一個はすごいこう理由を聞けば分かるというか、まあ、考えれば分かるんですよね。そのコンパイラ作る側の気持ちになって、ああなるほどねっつって、まあそういう時にはできなくてそういう時にはできるのかみたいな、だけどなんか全部がそれの寄せ集めなんで、そのそれを複数集めたというか、そのなんか実際になんかやるときにはいろいろな機能を使うわけじゃないですか。でそれらを一つ一つを全部その条件付きで使えるというその条件を把握してないと組み合わせた結果がよくわからない。いやーこれね厳しいですよね。ただこうストラストラップ音のいいところはなんていうか必要性が書いてあるんですよね、そのいろんな機能の、これはすごいいいと思うんですよ。なんか 一応こんな機能があるけれど、使い道がよくわからないみたいなことはあんましなくて、いや、こういう時にこうじゃないと困るからこうなってるみたいな書き方をされていて、まあ、これはまあまあ説得力がある。まあ、ダブルディスパッチとかビジターとかがね、説得力あんのかっつうと、まああんましないけれど、けど、まあ全体的にはすごい説得力があって、各機能で。で、それはやっぱ機能の解説をただするっていうよりも、こう、ちゃんとプログラム、その言語を分かってる人じゃないと書けない解説ですよね。いや、ストラップはね、C プラスすごい分かってますよ。いや、多分、まあ自分がそんなに分かってないんでね、相手がどんくらい分かってんのかっていうのは判定できないですけど、いや、でもその、ね、バリアディックテンプレート、ユーザーデファインドリテラルのバリアディックテンプレート版とかを見ていてね、いや、解説とか見ていてね、いや、やばいなーって思うんだけど。あと、この前見てたのは何だったかな。あれだ。その、RTTI ってあるじゃないですか、実行時型情報。RTTI が、その V テーブルの方に入るんで、バーチャルがないと使えないみたいな話で、なんか IO から、その、キャストするみたいな、なんですかね、その、シリアライザーみたいなのを使って、その、いろいろなオブジェクトを読んだり書いたりするみたいなインターフェースを作るときに、まあ、多重継承を使ってみたいな。で、でもその、リターンするときには、その IO 側を継承してない方を返すとかね、そういうときにそっち側にバーチャルがないとかね、なんかそういうのがいろいろ書いてあってね、こう、まあ、すごい説得力がある。その、まあ、読み書きする方の方は、その、設計したときには IO のことは考えてなくて、でも、その、まあ、入出力、そういうのをつけたいことがあるっつって、まあ、そういう時に多重継承をこういう感じでやると、元の型はいじんなくても大丈夫みたいな話でね、なるほど、みたいなふうに思うんだけど、で、バーチャルベースとかの話もあってね、いや、バーチャルベース、ねえ、ひし形継承のあのコントロールですけど、いや、まあ、いろんな言語でもね、結局、ひし形継承的なものっつうのは発生していて、そこは結構難しいところになってるんで、C プラがどうって話じゃないんですが、いやー、C プラはなんかそれを、言語設計者が頑張るだけじゃなくて、使う側も結構頑張れちゃうんですよね。いやー、バーチャル継承をすべきか、レプリケイティのなベースクラスの方がいいかっていうのは、説明見ても全然わかんないっすね、自分には。いや、シンプルは難しいっすわ。ただまあ、そんな感じで、最近は結構読んでて、まあもう大体っていうか、気になってるところは割と読めて、リハビリはまあちょっと終わってきたかなというケース。まあまだ終わったって感じじゃないけれど、今、オペレーターデリートの、クラスの方のデリートのオーバーライドの時に、まあ、デストラクターバーチャルにすると、まあ、呼ばれるわけですけど、サイズが来るんですよね。これはサブクラスをデリートした時に、いや、呼ばれるんですよね。もう呼ばれ、いや、なんか、シープラだわーとか思いながら読んでたんですけど。いやーねー、でもなんか、こう、使ってないとシープラいい言語ですよね。使うといろいろ辛いこともあるんですけど、いや、読んでるとその、なんていうか、こう、機能が豊富なんでね、その困った時になんとかなるっていう安心感がありますよね。その、まあ、前もちょっと話したけれど、なんか戦場で背中を預けることができる。預けたいかっていうのを置いといて、その、なんかピンチになった時に裏切りはしない感じはありますよね。その、こう、この、ここで何とかしなきゃいけないっていう時に言語が足かせにはならない。いや、この安心感っていうのはありますよね。なんか勉強してて。やーねー。でもまあ、コンスタントエクスプレッションとバリアディックテンプレートとかね、を駆使してね、いろいろやられるとね、ゆとり的には厳しいですよね。いや、でも、やっぱストラップもは、すごい、まあ当たり前だけど、使いこなしてるんで、その書いてる人は。 ああ、なるほどって気になりますよね。こう、うん。で、そういうわけで、なんか、まあ、ストラップも読んでますよ。で、まあ、いい本ですよね。なんかこう、ああいう本書くのはいいですよね、プログラマー的に。うん、なんかこう、人生をかけて C プラをやってきましたみたいな感じで、C プラの本を書くみたいな。で、すげえ複雑な言語なんだけど、すげえよく考えて本は作られていると。で、このツアーのところもすごい厳選されていて、うん、すごい、こう、これ以上この言語を分かりやすく伝えることは無理なんじゃないかみたいなぐらいよく考えられてて、あの本は。うん。やっぱそのリファレンスブームもすんごいよくできてるんですよね、あの本は。その、うん。必要性を語るというか、いやもうこうなってなきゃいけないんじゃないかっていう気がしてきますよね、あの本読んでると。いやー、なんかすごい、おお、なんか全ての言語はやがて C プラになるんだみたいな気がしてくるんですが、いや全然気のせいなんですけどね。でもあの本はそういうなんかこう C プラプラ信者になる本ですよね。まあ、なる本っていうか、あの本だけじゃ C プラあんま書けないんですけどね。うん、私結構あの本だけで書いて、その毎回苦労するんで、今回は、うん、あの Effective C++ の新しい版も読もうと思ってますけど、ライリーの。うん。ただ、なんかこう、C プラ、いいなって気がしてくる本ですよね、ストラストラップ本は。まあ、気のせいなんですけどね。まあ気のせいだと思うんですが、まあけど、まあ、読んでるんで今いい気がしてきますよ。ああ、いい言語だし、プラみたいな。うん。いや、型ね、静的型でいろいろできますよね、シープラね。別にハスケルだってできるぞっつうと、まあできるんでしょうけど、いや、シープラはなんつうかどこでも動く割にはすごいいろいろできるんで驚きですよね。まあシープラいろいろやられると困っちゃいますけどね。うん、いや本当に、本当に簡単に読めない言語になりますしね。そしてこの、例えば、IO ストリームあるじゃないですか。あれをこう、小なり小なりにした人ってのは、もう20年ぐらい後悔してると思うんですよね。わあ、やっちまったわー、みたいな。俺、ライトにしときゃよかったわって絶対思ってると思うんですよね。なんか C プラそういうとこあるん。と思うんですよね。そのうっかりやれちゃうけれど、うっかりやっちゃうと大変なことになるみたいな。まあやりすぎるのがいいんだよみたいな。まあブーストとかちょっとそういうところあったけど、いやーね、そっち側には自分はちょっと入れないですけどね。やっぱり自分はそんなに C プラプラ信者として、 C プラプラのを自分のネイティブ言語として生きていくという覚悟はないんで、うん。なんかこう、とざまとして、ちょっと使わしてもらいますみたいな感じなんですけど。いや、でもストラップ本は読んでると、なんていうか、背筋がピンとする何かがありますよね。こう、これまでの自分のプログラミング人生みたいなものが、やっぱりこう、まあ、見えてくるような、鏡のような部分もあり、そのすごい細かい話があるんですけど、まあ、わかるわけですよね、その細かい話が。それは何て言うか、これまでの積み重ねてきたものですよね、あれは。まあ、実際には C と C プラとかネイティブ周りっていうのは全てではないと思ってるんで、そこで積み重ねてきたもので、思えば遠くまで来たもんだみたいな気持ちになるのは半分ぐらいは幻覚だと思ってるんですけど、まあけどやっぱり半分ぐらいはね、その、ちゃんとプログラマーとして長い期間を過ごしてきて、いろいろな苦労をしてきたっていうところが、なんかこう、あの本のを読んでると思い出されるわけですよね。なんか死ぬ前の走馬灯みたいですけど。いや、ほんと、うん。いや、ストラップ本ね。いや、素晴らしい本だと思いますよ、私、あれ。いや、C プラに限らず、プログラミング言語の本で、あれほどよく書けてる本ってないっすよね、多分、どの言語でも。うん、例えば、パワーシェルインアクションとかすげえよく書けてるけど、うん、まあ、ストラップ本の方がいいよな、みたいな。 あれだけ何かの言語の本でいいって思えるような完成された何かを提供するっていうのは難しいですよね。いやー、そう、シープラの本は素晴らしい。シープラストラストラップも素晴らしい。いやー、かくありたいですね。まあ、一度ぐらいああいう、なんというか、あれはやっぱりシープラ、長年やってきた人で、で、シープラっていうのがやっぱそれなりに成功したから、ああなるんでしょうね。いやー、まあいい本で素晴らしいですよね。まあイレブン、やっぱりその、なんというか人々が苦労した後に作られたものなだけはあって、まあいいですよね、入ってるものも。そのユニークポインター入ってて、シェアドポインター入っててみたいな。で、まあラムダも入っててみたいな、こう、ライブラリー、も良いし、言語機能的にも、こう、モダンって感じはしないですけどね。今時はやっぱりもう、あんまり法文とか回さないじゃないですか、普通の言語だと。でも C プラはなんだかんだでやっぱり、なんかレンジ4とかがあって、いや、未だにこれ回すのか、みたいな気持ちになりますよね。もっと、マップとか、フィルターとか、ああいうの、なんかこうガチャガチャつなげてコード書くじゃないですか、普通はもう今時は。まあコトリンなんかほんとそうで、法文なんてめったに回さないですよね。で、まあ別にコトリン以外でも大体そうですよね、今時。いやー、でも、C プラはやっぱりちょっと、その世代より一個前、まあ前ってわけじゃないんですけどね、なんか古い感じの書き方、を要求されることありますよね。まあ、その分、その、コンパイル時にできることとか、スタティックアサートとかね。いや、なんかあの辺はすごい手厚いですよね、C プラは。いや、でも、まあ、勉強してて、まあ、ちょっとリハビリ、まあ、まだ書いてないんですけど、まあ、リハビリは終わりつつあるかなという気がしますね。なんか今、どっかのチームに入って C プラ書けって言われたら、まあ、まあ書けるかなぐらいにはなってきた気がする。まあ、けど、今回は、もうちょっと、なんていうか、自分が中心になって書くってほどではないけれど、なんかこう、結構、その、他人に合わせるっていうレベルじゃないぐらいまで C プラをちゃんと使いこなさなきゃいけないと思ってるんで、もうちょっと勉強はしたいですけどね。いやー、すごい言語ですよね、この、素振りというか、リハビリが必要な量が、やばい。いやいや、安全なとこだけ使えば大丈夫ですよ、とか言いますが、みんな。いやいやいや、そんなことないっすよって思うんだけどな、自分は。いやー、なんか、リハビリするまではあんま思ってないんですけどね。なんかこう、久しぶりにその、ストラストラップ本を読んでると、うわーみたいな、これは、なんというか、知らないと使えんわ、みたいなのがすごいたくさんあって、ドキドキしますね。まあ、うまいこと、そういうの、なんていうか、避けて、すごい詳しい人がね、そういうの避けて生きていけるような感じにしといてくれてるところで働く分には大丈夫なんだけど、なんかこう、あれなんですよね。安全なところだけ使ったサブセットが作りにくいんですよね。前も話したけど、この話。だからどれも条件付きでできるみたいなのばっかなんで。なんかこう、この辺までは安全に使えて、こっから先は、すごい変なことがいろいろ起こりますよっていう言語じゃないんで、例えばそのテンプレートを使わないでコンスタントエクスプレッションを使わなければ、すごく安全な言語かって言うと全然そんなことはないんで。いやーねー。でも最近はそのエクスプリシットとかオーバーライドとかあの辺なんか勉強してて、いやーなんかやばいですよね。コンストラクター、引数一個のコンストラクター作るとなんかこうインプリシットにそのコンバートされてしまうけれど、なんかエクスプリシットとかつけたりとか ね、オーバーライトつけたりとか、そういうのでいろいろとこう防いでいくの、なんかこう、いやー、なんかシープラですよね。まあそういうところはあるんですよね。そのまあいろいろやばいところはあるけれど、一方でそれに対する対策もまあまああるみたいな。で、そういうのってやっぱちゃんと勉強しないと知らないんで、昔のシープラちょっと触ってたからっつってそのまま触ろうとすると、そういうの全然使いこなせないんでね。まあ、結果としてやばいところを延々と打ち抜いてしまうわけですけど。だコンストとかもそうですよね。だシープラはその自分の身を守るための新機能がたくさん入ってるんで、知らなくても昔のコードは書けるし動くんですが、だいたい互換性はあるんで、それはむちゃくちゃデンジャラスで、まあ、大体バグっててそういうコードは、やっぱそのエクスプリシットとかコンスタントとかいろいろ使って、なんかこう自分の足を打ち抜かないように丁寧に丁寧にこう守っていくみたいな、まあ、そういうもんなので、詳しくなくても使えるって感じじゃないんですよね。詳しければ詳しいほど危ない橋を渡らないで済むというか、静的に弾けるっていうね、自分の足を打ち抜きそうなやつを。いや、そこがやっぱ C プラを使う時にこのリハビリしなきゃって思うとこですよね。つうわけで、はあ、ストラストラップ本の第4番読むの2回目です、今回。ああ、で、まあ、第3番はすごいたくさん読んだけど、まあ、4番も2回目読むと、なんか、1回目よりは、こう、なんていうか、詳しくなったなって気がしますね。分かったとは思わないんだけど、その、なんか前より詳しくなったな、みたいな。その、いや、何度か繰り返していくと、やがて分かったって思える日が来るんですかね。まあ分かんないですけど。ただまあ、ストラストラップも素晴らしい。いや、あんだけその言語の機能をね、当然必要だって顔をしてね、書けるのはやっぱ愛ですよね。しかもまあよく考えて、まあよく考えて詞を考えたってことなんだろうなと。いや、はい。というわけで、ストラーストラップ本みんな大好き。いや、あれはプログラマーとしてなんかすごい勉強になる気がする。でもまあなんか、そういうのは流行らないっていう方の気持ちもわかるんですけどね。C プラちゃんと勉強したって、お前、PyTorch 書けんのかみたいな話ですよね。いや、書けないんですけど。で、まあそんなん PyTorch 書いてる方がいいんですけど。だから、あれは、もう、プログラマーとしての王道を、の中にある、なんか重要なメインノードではないと思うんですけど、ただまあやっぱり、あの言語をちゃんと勉強するっていうのは、何か重要な一派生分野について一定の理解を収めたっていうことを表しますよね。いや、タイプ ID とかね、ほんと、やばい。いや、仕様がやばい。でもまあ、いや、タイプ ID ね、あれなんですよね、その、バーチャルないと静的に解決されるんですよね。コンパイレーラーにならないで静的に解決されるっていうのがもうやばい。まあいいや。まあ、C プラ何がやばいかっていう話は置いといて。そういうのってやっぱりその、言語のオブジェクトレイアウトとかそういうことについてある程度詳しいから分かるわけじゃないですか。いや、V テーブルとかね、言われてもね、普通分かんないじゃないですか。でもまあ、やっぱコンパイラーって視点でちゃんと考えると、まあ分かって。で、みんな知ってるわけですよね。それを C プラやる人はね。いやーねー。ただ、あれなんですよね。なんか、イレブンって、まあ、あの本では、その、リターンバリューはムーブされることが前提になってて、あの、リターンバリューオプティマイゼーションの話あんまないんですよね。C プラって関数から実体リターンするときって、上の方のスタックにとって、その下の関数の方で、関数呼び出し元の方のスタックになぜか呼び出し先の変数を取るみたいな コンパイル最適化があって、で昔はそれ使ってコピーコンストラクター定義しといてもリターンしたらコピーされないよっていうのすごい前提として C プラっていうのは書かれたと思うし、今でも多分そうだと思うんだけどな、調べてないんですけど、けどあの本はなんかムーブされるという前提になってるんですよね。なんかムーブのサイドエフェクトとかに依存していいんですかね。まあダメだと思うんですけど、なんかその辺とかちょっとなんか、なんか俺の知ってる C プラと違うなみたいな気持ちになりますね。いやームーブね、まあ、ムーブはいいと思うんですけど、いや、でもコンストラクター、コピーコンストラクター定義して、その、コピーアサインメント定義して、ムーブコンストラクター定義して、ムーブアサインメント定義して、みたいな。4つ定義するんですよ。やばいですよね。いやー、そんなのやってられんわ、みたいな。まあ、けど、C プラすごいクリエイティブに使えるんで、こうけどクリエイティブに使うときっと痛い目を見る、きっとっつが痛い目を見るのは知ってるんで、その辺がなんか難しい言語ですよね、付き合い方が。でもまあ、勉強すると面白いですよね。いろいろ、プログラミング言語とはとか、いろんなことを考えさせられるなぁと思うし。しかもやっぱ C プラのいいところはね、動くとこですよね、本当にどこでも。なんか、AWS 上では Amazon がサポートしてないから動きませんとか、まあそういうことないし、まあ AWS 上では動かないかもしれないけど、まあそんなことはないか別に。まあけどあんま使わないけれど、まあけど Android とかでも動くし、やっぱね、なんだかんだ言いつつ Web でしか使えませんみたいなヘタレなこともないし、いや C プラいいですよね、なんつうか、どこでも動くって感じが。まあどこでもってことでも最近はないけれど、でもまあまあ、いろんなとこで動くんで。つうわけで最近はストロップ本を読んでます。まあもうすぐ読み終わりますが、まあ、まだ読み終わってないです。で、これでようやく、まあリハビリ終わってきたなぁ、みたいな気がしてる。まあ、そんな言語なかなかないわーって感じですよね。つう話でした。みんな大好きストラップ本。ではまた来週。